聖書をお読みいたします。聖書はマタイによる福音書第26章の42節です。新約聖書の54ページ新約聖書54ページ、マタイによる福音書の第26章の42節をお読みいたします。マタイによる福音書第26章の42節、さらに2度目に向こうへ行って祈られた。父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように。以上です。牧師になって、もう何度も葬儀をさせていただきました。その葬儀の中にもいろいろな葬儀がありまして、やっぱ突然天に召された方々の葬儀というのもあります。その突然召された方々の葬儀というのは、やっぱり悲しみも深い、どの葬儀もそうですけれども、特に悲しみが深いものがありまして、でその悲しみの深さに対して、じゃあ何をですね、御言葉を語るのかということをいつも考えていました。でその中によくですね、使うですね、詩というのはありまして、それが、もしこれが最後だと分かっていたらという、詩を私はよく読まさせていただきました。もしこれが最後だと分かっていたら何をするだろうという、そのちょっと長めなんですけども、それを一つ一つゆっくり読みました。もし最後だと分かっていたら、あなたのことをぎゅっと抱きしめて離さないであろうとか、もし最後だと分かっていたら、ありがとうという言葉を何回も言うだろうとか、そういうことがたくさん書いてある詩でした。その時にはもう天に召されていかれている方々のご遺体を目の前にしているのですけども、しかしまだご遺体があるうちに、もし最後だと分かっていたら、自分がこの人に対してしたかったこと、それをですね、もう一度考えて、そしてもう一度今心の中でそれを唱えてみませんか、またそれをしてみませんか、心を送りなく天に召されて神様のもとに帰った方々を送らうと、そのようなことを話していたなと思います。もしそれが最後だと分かっていたら、そんなことを考えながら今日のゲッセマネの園の出来事を読んでいるのです。弟子たちにとって、もしこれがイエス・キリストとの最後の別れだと知っていたら、もしもそこで最後だと分かっていたら、弟子たちはそこで眠りこけただろうかとか、またそこで最後だと分かっていたら、イエス・キリストをこのゲッセマネの園からどっか違うところに連れて行ったのかな、そんなことを考えながら今日読むのです。それは同じようにイエス様もそうだと思います。これがもう死の前の最後の時だと分かっていたらということが今日のテーマかなと思うのです。ゲッセマネの園はエルサレムから谷を隔てて東側の小高い、小高いというか少し丘の上にあります。今は万国民の教会という世界中の人たちが献金して建てた教会がそこにありまして、イエス様が祈られた岩を聖壇がその上に聖壇が立っているというふうに言われています。十字架の出来事が近づいたことを知っているイエス様は、ここで3回に及ぶ苦しみに満ちた祈りを捧げておられます。マタイによる福音書には、そこに悲しみもだえ死ぬばかりに悲しいという表現があります。悲しみにもだえ、そして死ぬばかりに悲しい、死ぬばかりに悲しいというのは一体どういう気持ちなんだろう、そんなことを思うのです。これがイエス様にとって苦しみの時だったことを示しています。しかしその苦しみの中で最後にイエス様が祈られたことは、自分の使命を果たすために、また自分がこれから向かう十字架の死のために、痛み苦しみのために覚悟を決めて、そして、あなたの御心が行われますように、もし最後だと分かっていて、最後にこの主のあなたの御心が行われますようにと祈られたという、そのことを今日は思い返しているのです。 実は以前広島にいた時に依頼されて一つの物語を書きました。それは広島で出会った方のお父さんの物語です。それは生まれる子供に出会うこともなく8月6日に天に召されたそのお父さんの気持ちみたいな物語を実は書いたことがあります。それは原爆の話ですけれども、お母さんが自分のお母さんが、お父さんを広島のこの、特に送ってくる。そして、軍隊に、お父さんは、平下城にあったところの軍の本部にですね、行き、そこで別れたのが7時半ごろだった。それから帰られて、そして、広島の駅で8時15分を迎えられて、そして被爆される。その時にお腹の中に6ヶ月の赤ちゃんがいたという、その出来事がありまして、体内被爆ですけども、その方、生まれてくる子供にお父さんが手紙を書く。もう亡くなってしまったお父さんが神の国からその子供に手紙を書くという物語を実は書いたのです。自分の死を知った上で子供に何を語るんだろう、そのことを実は思い、そして苦しみ悲しみの中でまだ見ることもできない会うこともできなかった子供に何を語り何を残す、そういうふうなその痛み苦しみの中に一体神が教えられることは何だろうみたいなことを一生懸命考えて実はその物語を書きました。戦争を知らない私に何が書けるだろうというふうに思い巡らしながら一生懸命書いた物語があります。しかし自分の死が分かっていながら、そして見ることもできない子供に自分だったらどんな気持ちでどんなことを残すだろう、そのことがあると、私たち今日イエス様があなたの御心が行われますようにと言われたことの本当の意味っていうのをもう一回考えてみたいなと思うのです。イエス様の受難というのは平然に受け止めることのできるような事柄ではありませんでした。自分の死 を見るのですから、イエス様もきっと苦しみのや不安孤独に悩みながら、しかし神様の御心が行われるようにというその道を選ばれたのです。この時神様の言葉というのは何もありません。このゲッセマネの園で神様はイエス様に対して何も語らないのです。しかしイエス様は神様に向かってあなたの御心のままにと言われました。苦しみの中で神様に祈るイエス様を通して私たちが今考えなきゃいけないことは一体何かというのを問われている。この受難節に私たちは去年からずっと続いているこのコロナ禍の中にあって、一体私たちにとって今は何か、それを問う40日40夜の中の一日としたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださいます。主はゲッセマネの園であなたの御心が行われますようにと、そういうふうに祈られました。どうかこのことの本当の私たち、それを受け取ることの意味を意義を私たちに教えてください。40日の間、主あなたの十字架の苦しみを私たちもどうか思いを起こすことができるように導いてください。そして悔い改めへと導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また担任幼稚園、ルーテル保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員をお守りください。今日は旅の幼稚園の礼拝が行われますので、そこで語られる御言葉の一つ一つをあなたが導いてくださり、子どもたちの心の中に御言葉の種がまかれますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が寄り添っていただいて、導き、そして癒しの御手を述べてください。今週も守られたことを心から感謝いたします。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名、お祈りいたします。アーメン。